トパトーク。この番組はポッドキャストを総合プロデュースするピトパのメンバーがピトパについていろいろと話をしていくポッドキャストです。今回もポッドキャスト事業責任者の私富山がポッドキャスト事業でピトパチームにジョインしていただいている方々を紹介していく企画になります。今日はですね、ポッドキャスト事業で番組制作を担当していただいている佐藤くんに来てもらっています。佐藤くん実はですねまだ大学生で今ちょうど4年生ですかね。1年生の頃からアルバイトというような形でうちの方で、ジョインしてもらっているんですけれども、初めはその番組制作の手伝いからですね始まって、今は本当もう準社員みたいな形で、番組を本当一人で全部作っているというぐらいの形でいろいろな面で仕事してもらったりもしています。今日は佐藤くんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい。めちゃくちゃ緊張してます。
あ、緊張してます喋ってたら多分 1,2 分で慣れると思います
あ、はい、よろしくお願いいたします。
はい。じゃあそういう慣れる意味でも、佐藤くんのちょっと簡単な自己紹介というかプロフィールみたいなところ、お話ししていただければなと。
はい。福岡出身でして、大学進学を機に東京に上京してきました。今は都内の大学に通っていまして、今年卒業で今年就職でして、ピトパには大学1年の時にオファーをいただきまして、ジョインすることになりました。で、主に音声のディレクションを行っておりまして、今は音声のプロデューサーとして独立して、個人で活動しているような感じでございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、もう、就職なんですね、4月から。
はい。
佐藤くんでは1年生の時にあれですよね、ピトパでボイスドラマの番組制作だったりって時とかに、はい、インターン、アルバイトみたいな形で、制作手伝ってみないかというところで、話があったんですけど、もともと言うとそういうなんか部活っていうかサークルとかが、それ系のサークルだったんでしたっけ？
そうですね。上京してすぐ入ったサークルというのが映像研究サークルといって映画を作るサークルだったんですけど、でそこに石部さんのオファーをいただきましてピトパにジョインしたんですけども、そうですね、最初は映画を作るつもりだったんですけど、まさか音声業界に入ると思ってなかったですね。
もともとなんかその映画作りたいとか映像作りたいとかそういうメディアを作りたいみたいなのがなんとか漠然とあったんですかね？
そうですね。高校の時に ESS 部っていう英語の部活なんですけど、そこでなんかミュージカルみたいなものをやってたんですよね。
はいはいはい。
そのミュージカル活動みたいなもので、脚本書いて、で、照明とか演出も、全部自分たちで考えて、文化祭で発表するみたいな感じのことを2年間やってきて、大会も出場したんですけど、
はい、
なんかその演劇活動っていうのが、とっても楽しくて、何かこう自分が考えるこだわりというか、こうやったら見ている人は感動するんじゃないかみたいな、
はいはい、
そういったことを実現するのが高校の演劇活動でちょっとハマっちゃいまして、もうこの延長線で映画作りたいなみたいな感じで、大学入ってすぐは東京に進学したので、思い切って映画を作ってみようということで、そのサークルに入ったみたいな感じですね。
出演する方というよりは裏方っていうか制作側みたいなのが興味あったんですか？
もともと映画が好きだったので、撮る方も好きだったので、演技も当時はやってたので、結構何でもありでしたね、当時は。演技もしながら、それこそ、その BGM とか、あとみんなの歌を収録して、その流すみたいな、その音声をそれこそやってたので、音響担当やりながら演技をしていったみたいな感じでしたね。
なるほどね。まあ、うちでやるとなると多分仕事みたいなところもどんどん発生 してくるかなと思うんだけれども、まあ、実際その音声コンテンツ、制作、仕事としてやり始めてなんか変わった部分とかってありました？
変わったこと、そうですね。まだそのジョイン当初っていうのは、ポッドキャストってなんだみたいなイメージだったんですけど、で、映画を作るつもりが音声に来たんで、本音を言うとあの時は、音声かって感じで、ちょっと沈んじゃってたんですけど、実際入ってみたら、やっぱ音声ってやっぱ声にみんな集中するので、声で伝わるなんかこう親近感というか、こう距離の近さというか、あとはその信頼が高いなっていうか、なんかあと情報の密度が高いというか、もうなんかどんどんポッドキャスト、音声にハマっていったって感じだったので、4年前と比べたら今はもうどっぷりハマっちゃいました。ハマってる。コンテンツ。
なるほど。あれ、それじゃあ高校生の頃とかは別にポッドキャストとか全然聞いたことがなく。
ないですね。ラジオで、その親の影響でドライブ中にラジオを聞くぐらいでしたか。
はいはいはい。
なかったですね。
ああ、じゃあもうヘッドホンとかイヤホンつけて人の声を聞くとかっていうのはすご
い。なかったですね。
なかった。うちで仕事をやり始めてから、ポッドキャストっていうのは、なんか、 自分たちで作っているもの以外のコンテンツとかも結構聞くようになったんですか？
あ、そうですね。主にレイニー先生の今日から役立つ英会話っていう番組を。
あ、今担当して作ってもらってるやつですよね。
はい、担当して
も
らうと、ディレクターとして関わってるんですけども、なんかそこから、あ、自分でも作ってみたいなっていう気持ちが生まれて、うん、他の番組を聞き始めてるっていうのはありますね。うん、はい。
例えばどんな番組とか？
経営中毒とか。
ああ、はいはいはい。
とか、はい、超リアルな心理行動学とかも結構聞いてまして、行動心理学に関しては結構学術的な心理学を日常に落とし込んで、
はいはい、
白術って言ってかなんかこう、そういった話を話しているのがとても面白くて聞いてますね。うんう
ん、あ、結構その知識コンテンツっていうか。
そうですね。知識系が結構多いかもしれないですね。うんうんうん、何か得られるものを求めて音声コンテンツを聞いてるっていう部分もあると思います。
はいはいはい、結構その、聞きたいことから少し外れちゃうんですけれども、はい、今その大学生とかって、はい、ポッドキャストとかって聞いてる人って周りにいたりするんですか？
全くいないです。
あ、いないんだ。
うん、いたらもう本当に、うん、えってくらい、なんか、その福岡出身の人を見つけたってくらい感動しました。
なるほど。確かに 15% ぐらいの人口割合なんで、はい、下手するとそれぐらいかもしれないですね。
もうそれぐらいだと思いますね。けどやっぱ年齢層が上がっていけばいくほど、うん、あ、聞いてるよ、みたいな。人がいらっしゃるので、
なるほど、
やっぱじゃあ若い人は聞いてないんだっていう感じで、うんうんうん、だから聞いてる人は聞いてる人でなんかこう、またそのことに対して深く突き詰めていて、
うんうんうん、
熱量が高い人がやっぱポッドキャストを聞いてるんだなっていう感じがしましたね。
するんですね。じゃあ大学生とかまだそんなに話題になるほど聞いてるってわけではない感じなんですね。
はい、iPhone にデフォルトで入ってるのに気づいてないっていうのが皆さん。
ああ、そうなんですね。
はい。
それは、その、わざわざ聞いてないっていう人が多いのか、なんか、おそらく話題に上がらないっていうと、どっちな感じですか？
いや、そもそも存在を知らないって感じですね。
存在を知らない。聞いても、何それみたいな。
そうです。
ああ、なるほど。
何なのって感じ。はいはいはい。ラジオみたいな感じみたいな感じの。ポッドキャストって言葉すら知らないみたいですね。
人が多いって感じなんですね。はい、なるほど。その中で自分、ポッドキャスト作ってるっていう話とかってしたりするんですか？
そうです。あんまり、ちょっと言っても何それで終わっちゃうんで、あんまりしないんですけども。うん、でもなんか、肩書きとしてポッドキャストのプロデューサーやってますみたいな話をしたら結構気になった話を聞いてくださる人が多いので、うん、
はいはい、
なんかそういう意味では自分を語れるものとして、ポッドキャストがあるなっていう感じではありますね。
うんうん、ああ、そこまでできるようになったっていうのはすごいいいですね。じゃあその、まあ、肩書きを語れるぐらいまで今、もう本当に実力ともにそうなってるかなと思うんですけれども、今、うちで作ってる番組、主にはそのレイニー先生の番組を作ってもらってるかなと思うんですけれども、簡単に何をやってるかっていうのって教えてもらってもいいですか？
はい。レイニー先生の今日から役立つ英会話の、企画から、編集から、配信から、うん、データ分析、改善から、マネタイズまで、すべてまるっと、行っております、
はいはい
はい。で、主に月1回の収録で、だいたい2時間半ですかね、うん。で、4回分収録して、っていうのを毎月繰り返して、週1配信の番組を運営しているといった感じですね。
はいはい。なんかその、多分1年生ぐらいの頃から、2年近く、はい、3年ちょっとぐらい、その辺やってきたかなと思うんですけれども、はい、大変だったこととかってあります？
大変だったこと、もう今はちょっといい感じに波に乗った感じがするんですけど、はいはい、ちょっと前までなんか離脱率とかすごかったじゃないですか、うんうんうん。その離脱率を改善するっていうのはめちゃくちゃ大変だったなっていうのと、うんうん、あと企画を自分で考える、毎回考えていかないといけないっていうのが、この二つが特に大変でしたね、
はい。はいはい。企画で言うとどういうところが大変だなって感じだったんですか？
そうですね。なんか、そのコンテンツの内容が英語なんで、親しみがあったんで、いくらでも企画できるだろうと思ったんですけど、
はいはい、
いや、意外ともうなくねみたいな感じで、なってて、36回ぐらいまで富山さんがやられてました
よ、ね、はい。そうですね。
どうでしたか、なんか企画。
企画は、まあ、初め僕が調べてたのは結構教科書っていうか、みたいなもの、参考書的なものを引っ張ってきて、はい、で、なんかつまずくポイントとかっていうのもいっぱい出てきたりはするんで、その辺を引っ張って、まあ、あとは検索してたら、それになんか紐づくものが、数珠つなぎで出てきたりするから、なんかその辺は書き留めてたけれども、確かにアッパーはありそうだなっていうような気はしてたね。
そうですね。他に何があるんだろうみたいな感じで。うん、行き詰まってたっていうのが当初あったので、
はいはい、
でそれが途中そのリスナーのリクエスト会っていう文字を番組のタイトルに入れた途端、みんなあリクエストできるんだみたいな感じで、リスナーとレイニーさんの距離が一気に近くなって、
はいはい、
今はもうリクエスト会で全部回ってる、
うんうんうん、
それでもう200まで来てるんですけど、
確かに、
それはもう僕の中ですごい発見でしたね。
確かにあれはいい発見っていうか、あの転換点でしたよね。
はい。
リクエストができるんだっていうふうに思わせる施策っていうのって、やっぱ大切ですよね。
はい。
うん、それはもう本当にたまたま思いつきでやってみてみたいなこと。
そうですね。うんうん、多分これって、いわゆるマーケティングじゃないですか。うんうんうん、でも当時は全くそういったことを全然考えてなくて、うん、まずみんなどういう動きするんだろうみたいなことをまず先に考えて、うん、ポッドキャストってテレビやラジオと違って、うんうん、その自分から探しに行くよなってことで、うんうん、で、検索するよねってことで、で、聞くってなったら、まあ最初はちょっと一旦こう興味で開くけど、そっから先は音質とかまあ内容によって残るか残らないかだよなってことで、うん、だから結局タイトル、押すか押さないかっていうのは結構コンバージョンだと思ったので、
うんうんうん、
タイトルである程度どういった番組かって伝わるようにすればいいんじゃないかっていうのが結構そうですね、発想の起点でした、ね。
はいはいはいはい。なんかその辺の悩んでて、基本一人でいろいろ探してアイデアを出してみたいな感じでやってたんですかね。
当初は、リクエストしてもらうように誘導するみたいなことは、多分自分の中で見つけたことだったんですけど、もしかしたら他の番組とか見てたらもっといいアイデアが出てたのかなと思ってたので、それこそ今はもうめちゃくちゃ他の番組聞いて、番組に活かせるものはないかとか感じて、もう構成から企画から何から何までめちゃくちゃ聞いてメモってます
ね。ああ、そうですよね。僕が初めやってたやつの結構構成とかっていうのも今だいぶ一部踏襲して、まあ多少改良を加えてもらってると思うけれども、そのフォーマットに行くまでに第1回からで言うと結構変わってて。
確かに。
やっぱ試行錯誤っていうか、あれを続けないといけないなっていうのはありますよね。
あ、はい、うん、感じました。確かに36回とかの音声聞くと、うん、なんだこれってなっちゃいますよ、うんうんうん、僕の中でも。こんなの作ってたんだ
って。そうそうそう。流れが一定固まるまでにやっぱり結構話数を重ねて、うん、まあ、重ねた上でもさらにいろいろ改良を重ねていかないといけないと思うので。
はい。
うん、まあ、そのあたりは他の番組とか、うちで作ってる番組とかのやつとかも、情報共有しつつ、なんか作れるものっていうのがあれば取り入れてってもらって、みたいな形で。
はい。
できて、今までここまで成長できたのっていうのはすごいなっていうふうに、まあ、純粋に思いますよね。逆にまあ、その大変だったっていうのは、そういうところあるかなと思うんですけれども、まあ、やってて面白かったというか、やりがいを感じたみたいなところとかってありました？
やりがいですか？
うん。
やっぱり離脱率を改善したっていう数字、具体的な数字が上がったっていうのと、うん、まあ、フォロワー数がやっぱ伸びてるっていう、
はいはいはい、
ずっと右肩上がりで伸び続けてるっていうのと、うん、あとは、リスナーさんからのコメントが、すごく熱量があって、うん
はい、
毎回読むのが楽しみっていうのはあります
ね。ああ、いいですね。確かにその辺の、まあ、ちゃんと数字を見ているとか、コメントを多少分析して見ているっていうのっていうのは、うちならではなのかもしれないですけども、佐藤くんもそこをちゃんと踏襲してもらって、それをその番組改善に活かしてもらってるっていうのは、すごいいいなっていうふうに横から見てて思いましたね。
あ、本当ですか、
うん、
初めて聞きました。
まあ、結構その作っている人でも、まあなんでしょう、一人よがりっていうか、音とか、話してるって面白いかっていうのは結構こだわる人多いなっていうところなんですけど、はい、数字まで見てなんかやってるっていうのってあんまり聞かなかったりするから。
あ、そうなんですか。うんうん、そうですね。でも当初は結構、まあやっぱ、ポッドキャストは初めてだったので、
うんうん、
やっぱ富山さんにたくさん教えていただいて、それをもとに考えていくっていう。で、その考える段階でも結構富山さんは、うん、いいよやってみてみたいな感じで許容してくださったので、うん、なんかそういった伸び伸びとポッドキャストを作ることができたっていうのも、
ああ、
すごくありがたいなと思っております。
よかったです。
はい。
まあ、うちも、まあ、ポッドキャスト専業って言ってるんですけど、まだまあ始めて4、5年ぐらいとかなんで、正直正解がわかんないんですよね。
ああ。
うん、失敗した例があれば、で、それが再現性ある失敗だったら、
はい。
それはやめた方がいいっていうのは言えるんですけれども、
はい。
大体出てくる間って試したことがないものなので、まあ、なんかやってみる価値は全部あるなっていうふうに思っていて、なので、基本出てくるアイディアっていうのは、他で大きな失敗をやっているものでなければ、ぜひやってみてっていうような、そんなスタンスであったりするですね。
あ、そういった背景だったんですね。
うんうん、
確かに、まだ事例が溜まりきってないんですかね。
そうだね。って言っても、ブログとか、はい、そういう他のメディアに比べたら歴史、本格的にやってる歴史って浅かったりはするんで。
そうですね。確かに、まだ成熟してない市場で工夫をして数字を伸ばしたっていうのは、なんかとても新規事業に似てて、楽しかったですね。
いや、本当そういうのは、そこに楽しみ感じてもらえてるっていうのは良かったです。
はい。
はい。まあ、作ることが好きっていうような人もいるけれども、逆にその数字を見て客観的に物事を判断するっていうか、自分はやっぱこう思うんだけれども、数字がついてこないっていうことに対して、改善ができるような人がもしかすると、うちのピトパのメンバーとしては合うかもしれないですよね。なんかその辺、まあ聞いてて思ったんですけど。
そうですね。うん、もうひたすら僕も PDCA 繰り返して、はいはい、回転を早くするってことは意識してました。
うん、ああ、いいですね。じゃあまあそういった中で、うちで今3年ちょっと4年近く働いてるかなと思うんですけれども、まあ佐藤君自身は今大学生なので、本業の学生っていうのもありつつ、はい、うち以外での、インターンだったりアルバイトとか、
はい、
まあ多少いくつかの企業でも、働いたことはあるかなと思うんですけれども、逆にうちでその辺比べてみるとピトパってなんかどういうイメージ持ってます？
ああ、そうですね、東京のもう一つの実家って感じがしました。
したんだろうと、はい、結論として
結論としてそうです。もうほぼほぼ大学1年の夏にジョインして、うん、富山さんとはもう4年ほぼ4年目とかになって、はいはい、だからもう東京のお父さんみたいな感じでいつも
はいはい
頼ってました。
あ、
やっぱ高校生から急に大学生になって、
うんうん、
急に社会人になるじゃないですか、
はいはいはい、
で急に社会人としてのマナーっていうのがその教えられると思うんですけど、うん、それを大学生の間に社会人の方と一緒に仕事して、
うん、
で一緒に何かを大きくしていくっていうこと自体がものすごく僕の中では人生の中で結構でかい経験でして、
うんうん、あ、はいはい、
就活の時ってめっちゃ自己分析するじゃないですか、
うんうん、
その手段としてピトパでのお仕事っていうのが結構自分を見つめ直す鍵というか、
うんうん、
見つめ直すのにすごく役立った記憶があります、
うん、はいはいはい、
それこそ自分の市場価値とか自分って何が得意なんだろうっていうことも分かってなくて、
うんうん、
富山さんとお話しして気づいたことっていうのが、若いって財産なんだよみたいな。
お、まあ確かにね。
その若さ生かして行動し続けるってすごくいいことなんだよっていうことを気づかせてくださったことは、ものすごくでかくて、そこからなんか行動量が増えたっていうのもあるので、
うんうんうん、
本当にご縁があって、ピトパにジョインできたっていう、本当に幸運もあったんですけど、
ね、
ピトパでのお仕事を通してすごく成長できた。と思いますね。
ああ、本当ですか。
はい。
ああ、よかったです。他のなんかその、いろいろバイト、アルバイトとかもしてるかなと思うんですけども、はい、そっちでの経験と比べるとなんか、どういうところが経験詰めたなとかってあったりするんですか？それぞれでいいところはあるかなと思うんですけど。
そうですね。他のバイトやインターンと比較すると、うん、やっぱり結構やりたいことやらせてくれるっていうのあるんですけど、
うん、
どちらかというと、ピトパでは、まあ、基本的なことをやりつつも、うん、何かその事業を大きくできることを考えながらやってたなっていう感じはして、
うんうん、
で、その考えたことを富山さんに壁打ちして、
うん、
ちゃんとそのロジックを固めて実行していくっていう、
はいはい、
そういったやっぱりこう一つの番組を受け負って、
うん、
で、自分で考えながら大きくしていったっていう、
うん、
このなんかこう自由度っていうのはすごく他のインターンとは違うなって感じてました。はいはい、
あ、本当ですか。
はい。
あ、まあ、確かに、ね、人が少ないっていうのもあるから、まるっと面倒見きれないっていう言い方もあるかもしれないけれども、それをなんかよくね、受け取ってもらって、自分なりに解釈して、進めてもらったのは、僕としてもすごい助かってるなっていうところなので。
そうだったんですね。
僕自身も働いていて、
はい、
指示されたことだけをやっていると、本当つまんなくなってくるかなと思うので、まあ目標っていうか、こうしたいっていう方向性だけ示して、まあそれぞれの人が頭使って考えるっていうところの方が、なんかやっぱ面白いかなと思ってはいるんで。
楽しいですね。うん、それこそレイニー先生の今日から役立つ英会話っていうのは、うん、ノート、文字起こしをノートに配信してるじゃないですか。うん、
はいはいはい、
あれはもともとやってなかった中。
あ、そうだね、う
ん。そうですね。もしかしたら文字起こし必要なんじゃないかっていうことで始めてみたところ、
うん、
結構売り上げが伸びてきてるので。
出ましたね。うん、
なんかそこも、なんですかね、マネタイズ、それこそ、うんうん。自分で考えた事業がちゃんとマネタイズできてるっていうことが、とても感動して、
うんうん、
もうそこからビジネスにどっぷりハマってますね。
なるほどですね。はいはいはい。なんかね、こう結果が出てくるとどんどん面白くなってくるですよね。
はい。
まあ大きくその外すとか失敗するみたいなことがない限りは、僕としてはすごい見守る体制がいいかなとは思っていて、そんな形で付き合ってきたつもりですけれども、それもうまく活用してくれたのが良かったなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。はい、
じゃあまあ最後にですね、
はい、
佐藤くん、まあ来年から社会人として始まっていくと思うんですけれども、せっかくポッドキャストもやってたって言って、今後やってみたいこととか、音声関連でもいいですし、人生として、社会人としてやってみたいな、みたいなこととかってあったりしますかね？
そうですね。ポッドキャスト業界で4年のキャリアがあるって、うん、もうすごくもう僕の中で財産になってるので、はいはい、それを今後生かしていきたいなっていう気持ちはありますね。うんまあ、ただちょっと今年から就職なので、うん、一旦ちょっとメインから離れちゃうんですけど、うん、せっかくそのポッドキャストのプロデュース、うん、ディレクションの経験があるんだったら、うんまあ、この経験をなんかいい感じに他の仕事とかマーケティングとかに活かせたらなと思ってるので、うん、今後はポッドキャストで学んだことを活かせるときはもうとことん活かすっていう感じでやっていきたいと思っております。
はい。はい、まあそうですね。ポッドキャスト番組作るってそれを数字見て PDCA 回して改善していくって多分仕事として、まあポッドキャストに限らず仕事としての基本的なやることなので、この経験っていうのは多分どこ行ってもいろんな形で通じるような気はするんで、まあいい経験だったんじゃないかなと僕的にも思います。ポッドキャストにもちょっと興味を持ちつつ、はい。仕事頑張ってもらえればなと思っております。
はい。はい。ありがとうございます。
じゃあ今日は、佐藤くん来ていただきまして、すいません。いろいろお話ししていただいてありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
今後もこの番組ではピトパのメンバーが回ごとに代わり登場します。今回の放送を聞いてピトパに興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。よろしくお願いいたします。それではまた。